い、こんにちは。ほろよいセブンのゆずきちでございます。なんか一人で配信するのは久しぶりなんですけれども、皆様お元気されてますでしょうか。まあ、あの愉快が飽きたっていうわけじゃないんですけれども、子供が11月に生まれてからまあ、4ヶ月間ちょっとそっちの方に、時間を取っておりまして、なかなか愉快をする機会がなかったということで、お許しください。あのメイン会の方は、あの仕事帰りの徒歩の道すがら、ポンカンとスカイプで電話しながら収録するという荒技で、収録ができておりますので、まあ、これもあのその調子で配信していきたいと思うんですけれどもね。ただ仕事がちょっと繁忙期で立て込んでて、お互いの帰る時間が全然合わないということから、たまたまちょっと収録が長引いてるっていうところではあるんですけれども、まあ多分4月になったらある程度落ち着いて、また収録の方はコンスタントにできるんかなと思いますので、しばらく皆さんお待ちいただければなと思います。で今回なんですけれども、まあ、ちょっとメインの話の前にですね、今日3月26日に、ある動画配信サービスが、提供開始されましてですね、それがあのディズニーデラックスっていう、まあ、その名の通りディズニーが配給するその動画配信サービスをはじめとした、まあ、様々なあのコンテンツの、サービスでございますというところなんですけれども、で、そういえば今日配信開始やなっていうツイッターをちょっと、まあ、見まして、じゃあせっかくなんで人柱になってみようかなということで、一応あの月額756円、かかるんですけれども、でこれあの D アカウント と、ディズニーのアカウント、この2つが必要なんですけれども、これもともと持っていれば、まあ、あの課金の登録するだけですぐ使うことができるようになります。で私入れたのがこのディズニーシアターというアプリなんですけれども、こちらの方はそのディズニー関連で、まあ、配信している、まあ、映画であるとかテレビ作品であるとかっていうのを、で月額756円税込みで、見放題になるという、サービスでございます。でまあ、触り始めたばっかりなんで、どんな使い勝手なのかっていうところはちょっとわからない部分があるんですけれども、まあ、あのこのラインナップされている作品を見る限りは、これほんまに大丈夫なんてちょっとしょっぱな思ったんですよ。なんとなくこういう月額の、サブスクリプションサービスにおいてはやっぱりあの長いことユーザーさんに引き止めておいてもらいたいっていう気持ちがあることから、例えばまあこの作品のこのシリーズは小出しにして、今月はこの1とか来月は2とか再来月は3みたいな感じで、ちょっとその長く契約させとこうという思惑が見え隠れするようなイメージがあったんですけれども、私が見る限りはどうなんやろう結構な数の映画作品がすでに見放題になってる感じがしています。あ、違うな違いましたね、ごめんなさい。サムネイルが表示されてるだけで、今イメージとしてはそのディズニー作品って、一応配給元としてはいろんな版権を買い取ってて、言ってみたらそのマーベルシリーズであるとかスターウォーズシリーズであるとかピクサーシリーズっていうのもおしなべてみることができるんですけれども、例えばアベンジャーズシリーズでいくと、最新作であるインフィニティウォーについてはサムネイルはあるだけで、近日中に配信開始みたいな感じで視聴するっていうボタンはないようですね。はい、はい。で、まあ、キャプテンアメリカの、シビルウォーについても今は視聴するボタンが押せない状況っていうような感じで、まあ、今はある程度過去作、一定の過去作が見放題みたいなイメージがありますね。まあちょっと待ってれば、まあ、見ることができるっていうことで、まあ、それでなっても、うん、各作品も結構シリーズ長いわけですから、だいぶ長いこと楽しめるんじゃないかなっていう気がしますね。スターウォーズなんかはこの最後の時代って 最新作ちょっとよく分かってないんですけど、これは見れるようですね。はい、っていうような感じで、まあ、要はもうディズニーが配信する作品ってもう言ってみたらもう鉄板じゃないですか。なんかアマゾンプライムみたいな感じで、その無料じゃないですけど、まあ、お安く見放題なところって結構評価が低い作品とかっていうのがおしなべて、ああこれハズレやったなっていうのが結構あったんですけれども、まあ、ディズニーって大体おしなべてもう評価高いイメージがあるので、皆さん756円って高いか安いかって思うと最初は多分安く感じるんじゃないかなと思いますね。はい、いやでもここまでの作品が見放題になるっていうことは、なんとなくこのレンタルビデオ屋さん結構ちょっとやばいんかな、ちょっと住み分けできるかなっていう気はちょっとしてくるんですよね。なんかそのディズニー作品とか、まあ配信はせえへんやろみたいな、こういう月額配信せえへんやろみたいなことで高をくくって、まあレンタルビデオ屋はそういったところで売り上げ伸ばしてたんかと思うんですけど、まあ結構これはちょっと事件ですって感じはしますね。まあ、これはどこまで化けるのかっていうところはちょっと今後見ていきたいなと思います。ただちょっと残念なのが、今のところこのオフライン再生には対応してなさそうですね。はい、ただ Apple TV とかには対応してそうなので、自宅のテレビで大画面で見ることができるので、まあ、結構子供向けにおいても、まあ、健全な動画を子供に提供できるのかなと思ってので、私数ヶ月これは使っていこうかなと思います。はい、では本題なんですけれども、昨日深夜午前2時か、にアップルさんが、定例のイベントを開催されておりまして、まあ、サブタイトルIt's Showtime っていうような、鳴り物入りでイベントをされておったんですけれども、まあ、いろんなサービスの、発表がございましたね。はい、主に4つ、サービスが開始しますよみたいなアナウンスがありましたね。Apple TV プラス、これはマルチデバイス化する、まあ、アプリケーション化するというような感じですかね。で、Apple アーケードっていうゲーム配信コンテンツ、まあ、これもサブスクリプションでしょうね。はい、で、あとは Appleニュースか、アップルニュースプラスか、これはいわゆる雑誌配信サービスということで、これも月額固定で、まあ、1000円とかで、配信しますよ、読み放題ですよっていうような、ことを、まあ、発表しておりましたね。うん、まあ、今回はサービスだけの発表ということで、まあ、噂されていた何ですかね、 iPhone SE2 とか、Air Power とか、まあ、そういうなのの発表は、まあ、なかったということで、まあ、すでになんかマイナーチェンジ版 の iPad Air とか iPad Mini とかが、まあ、その前週にまあ小出しにして3日連続で新製品発表みたいなのはもうウェブサイト上でされていたっていうのは話題になってましたね。はい、で今回、ちょっと私の中で一番気になったサービスとして、この Apple カードっていうのが発表されましたので、これについてちょっと話したいと思います。まあ、昨日の発表とか見ながら、ギガンチンさんの記事とかを読みながら、私なりにこういうことなんかなっていうのを喋りますので、まあ間違っていることは当然ありますので、まあその辺はご容赦くださいということでございます。アップルカードっていうのは、まあ iPhone と連携するまあカードサービスということで、アップル自身が独自のカードを作りましたよという、まあ、クレジットカードサービスみたいなものですかね。ただ、まあ、電子マネーとクレジットカードのいいとこを取ったような、ハイブリッド型の電子マネーなんじゃないかなと思っています。で、まあ、今年の夏ぐらいに、まあ、リリースということで、前提としては今のところまだアメリカ内でのサービスのみっていうところで、ちょっと残念なところではあるんですけれども、特徴としてはやっぱりアプリ内での決済が全部ここで完結するっていうところと、で、iPhone があれば自分の Apple ID かなかと連携してすぐに発行可能っていうところですね。で、まあ、物理的なカードも、まあ、オプションでついていて、その、まあ、 要は読み取りデバイスがない場合はその物理カードで支払いをすることができるっていうような特徴、いろんな使いやすくなっているっていうところでございますね。で、カード番号自体がこれ特殊なんですけれども、カード番号とかが表記されていないっていう、その今までのクレジットカードの、常識を覆している感じがありますね。で、物理カードにおいても、カード番号っていうのが表記されていないっていうような状況になっていて、要はそのクレジットカードがもともと持っていた課題としては、やっぱりそのスキミングであるとかクローンであるとか、簡単に複製されたり簡単にカード番号を取られたりしてしまうっていうリスクが、あってしまうというところじゃないかなと思いますね。はい。で、特徴としては当然今まで iPhone においては Apple Pay という仕組みがありました。でサードパーティー その電子マネーブランドであるとかクレジットカードブランドの方で、登録しておけば、NFC の機能の方で非接触型で支払いが完了できるというところが特徴でございました。だこの、Apple カードにおいてもそれを流用した形で、基本的には NFC で支払いをすることができるっていうのは今まで通りで、基本的な店舗としてはその Apple Pay っていうロゴがついた、レジの方で支払いができますよっていうことで、だいぶ結構、有名どころの店舗であれば、この辺は浸透してきているので、結構いろんなコンビニスーパーとかで使えるんじゃないかなと思います。でここからはこの Apple カード独自の、機能としてはですね、もう完全にその iPhone の iOS と親和性がもうマックスになっておりますから、いわゆるその支払いの履歴っていうのがリアルタイムで、リンクするっていうところでございます。当然クレジットカードとか電子マネーとかも支払いの履歴見ようと思えば見れると思うんですけれども、サードパーティー製のアプリとかそのビザカードであればビザカードのアプリを用意しておいて、独自のログインしておいて、そこから明細を取り出して、加工するみたいなところでちょっと遠回りな感じで支払い状況を確認できたんですけれども、これはもうその iPhone 自体があればその内蔵しているその、Apple カードのオプション機能で、もうリアルタイムでその支払い状況がすぐに分かるっていうところで、あとはそのカテゴリー分けであるとかどの店で買ったであるとかっていうのがアイコンで分かるようになるということで、なおかつ支払いした場所みたいなのも、もうこのアプリ上で iPhone 上で確認することができるっていうところが非常に特徴的なのかなというところで、iPhone においてはいろんな家計簿のアプリみたいなのがありますので、そういったところのサードパーティー製のアプリがちょっと牙城を揺るがされるような、仕組みなんじゃないかなと思います。現状はそのアップルカードだけでこの生活賄えるかっていうところはちょっと疑わしいので、まだまだその辺は競合とかあるんかなと思うんですけど、今回のこの仕組みを見てると下手したらこのアップルカードで一本化できるような気もしますね。だそれだったらもう支払い元は全部アップルカード一本にしておいて、全部その会計の支出収入見える化できるようにできればいいんじゃないかなと思ったりもしますね。あでもあれやな、収入っていう部分で言ったらそれはまだあれですね、日本においては銀行振込であるわけやから、その銀行口座とマッチングしとかないと収支が把握できないですね。だから今のところは支出だけしか管理できないというところなんかなっていうところですね。で、Apple カードもう一つの、ポイントとしましては、キャッシュバックのシステムがついている。デイリーキャッシュってその発表会では言ってたんですけれども、支払いに応じて、ある割合でのキャッシュバックがなされますよっていうようなことだというところです。通常の買い物だと 2% で、アップルからの買い物は 3%、アップルショップっていうんですかね、それこそアップルのデバイスとかもアクセサリーとかをアップル製品として買えば、アップルストアから買えば 3%で、もし、決済方法が物理カードとしての決済になった場合は 1% ということで、最低でも 1% の、変換が来るっていうことで、結構 レートとしては高いんじゃないかなと思います。今私アマゾンクラシックカード持ってますけど、これだと普通の買い物でも確か 1.5% やと思うんで、それだったらこのアップルカードに乗り換えてもいいかなって思いますね。はい、ただ、どうもこのキャッシュバック先は、何ですかね、キャッシュと言いつつも発表の画面だけ見るとこのアップルキャッシュっていうまた別のサービスの残高に追加されてるっぽいんですよね。まあ、これもある意味その電子マネーのシステムやと思うんですけれども、このアップルキャッシュっていうところに、お金が追加されていくっていう仕組みになっているようです。でこのアップルキャッシュっていうのは多分ね、2年ぐらい前にアメリカの方面ではすでに導入が開始されている、その送金とかができる、多分今でいうところ日本でいうところの LINE Pay とかその辺のやつなんかなと思うんですけど、まあ、そういうところの、キャッシュの、情報と紐づくっていうことなんかなと思います。だからそもそも日本ではこのアップルキャッシュっていう機能自体も動いてないんで、結構このアップルカードが日本に来るのって遠い未来なんちゃうかなっていうのは思ってきます。はい、というところでですね、まあ、どうでしょうかこのアップルカードですね、本当に実現したんするんだったら、まあ、この iPhone というその iOS のデバイスさえ持ち歩いておけば、まあ、いろんなところで、まあ、利用できる範囲が広がっていったり、すぐに、まあ、使った履歴が分かっていったりっていうところが、分かるというところで、結構その電子マネーがちょっと苦手だなと思われる方の理由としては、その、まあ、お金を使った感覚がないっていうところが結構あるようなんですけれども、まあ、それはその家計簿のアプリとかはで通知の機能とかを使えばある程度、あ、もうこんなに使っちゃったっていうのがあるんですけれども、まあ現状の家計簿アプリはどうしてもそのクレジットカードのサービスとの、まあ、API 連携っていうんですかね、そういうのを使うからやっぱりどうしてもタイムラグがあったわけなんですよね。多分1日2日ぐらいのラグが、だそのラグすらなくなってしまうっていうことであると、もう 今使った金額が分かるっていうところで、今時点の残高が分かるっていう意味であれば、まあ、そのお金を使った感っていうのの、まあ、考え方を結構覆すことになるんじゃないかなと、いい方向でね、いい方向で覆すようになるんじゃないかなと思いました。ね、個人的には本当にめっちゃ使いたいんですけど、きっとこの夏には日本には来ないんだろうなとはちょっと残念ながら思うんですけどね。あんまりそのファイナンス関係の裏側って私もよく分かってないんですけど、やっぱり日本ってペイ増やしすぎるじゃないですか。やっぱりなんかわがわがみたいな感じで、こんな感じでなんかな、どっかのプラットフォーマーが、まあ、いわゆる GAFA って呼ばれているその一角を担う Apple っていう超巨大企業が、まあ、いろんな文句はあるかもしれないですけど、もうでっかいところがもう一手にこの辺の支払い引き受けて、何しろその辺の手数料とかをもういい感じで費用分割するとか、小売店さんとうまいことをやって、まあ、窓口も一個にしてくれた方が消費者からしたら非常にやりやすいと思うんですよね。だからもうこのアップルカードっていうのは結構クレジットカードの概念も覆した感じで、もう安全性としても非常にレベルが高いと思うんですよね。このカード番号がもう懸命に記載されてないとか、もしかしたらこれユーザー自身もそのカード番号を認識してない可能性があるので、だからそのカード情報を取られようがないっていうことを考えると非常にいい仕組みなんじゃないかなと思ってます。だからもう一つのプラットフォーマーで一つの窓口で、まあ、一つの支払い方法を、まあ、電子マネーとして、まあ、浸透させていくっていう意味では非常にいいことなんじゃないかなと思いますね。でくしくも日本って言ってみたらこの10月に、消費税が 10% になって、でそれのその軽減措置としてその電子マネーによるキャッシュバックが行われますよっていうところにタイミングを合わせたらよかったのになって思うんですよね。まあ、もちろんこの夏にまさかの日本対応っていうのは可能性として残されてはいるんで、まあ、できるんだとしたらそのアップルカードで 電子マネーで決済します。でアップルカード自体のキャッシュバック2%ないしは 3%、 さらに、政府からのキャッシュバック最大 5% みたいなやったらみんな喜びませんかねほんまに。だからちょっともうあの企業同士 の、 あのペイ争いの小競り合いちょっとやめて、みんなアップルカードやりませんってちょっと思ってます。はい、といったような感じでね、あの皆さんが幸せになれるように、みんなお金使いましょうという結論で、今日の愉快終わらせていただきたいと思います。まあ、ちょっと4ヶ月ぶりの愉快だったんですけれども、話まとまってんのかなってちょっと不安にはなりますけれども、まああのお暇な時に聞いていただければと思います。ってこれエンディングで言う話しちゃいますよね。はい、またご感想等ありましたら、ハッシュタグ等でお便りをお願いいたします。それではホロヨセブン終わりです。また会いましょう。
ホロヨイセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグホロヨイセブン、シャープ HOROYOI7、 メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 radio.horoyoi7@gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。